御言葉の朗読をいたします。聖書にある神の言葉に聞きます。新約聖書フィリピの信徒への手紙第1章3節から11節です。ページは361ページ、上の段になります。私はあなた方のことを思い起こすたびに、私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびに、いつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで、福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると、私は確信しています。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されている時も、福音を弁明し、立証する時も、あなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って、心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心で、あなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。私はこう祈ります。知る力と見抜く力と身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように。そしてキリストの日に備えて、清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように。日曜日の朝ごとにフィリピの信徒の手紙から御言葉に聞き始めております。今日はその初めのところですね。まだこの手紙について調べているうちに、なんて言いますか、初めて、改めて知らされたことが、あるんです。それは、ある人が、記していたことなんですけど、その人はアメリカの神学者 でこの手紙について調べた。ちょっと変わった調べ方をした。聖書日課でこの聖書日課っていうのが教会に定められた聖書日課ってあるんですけど、その聖書日課、例えば改革家教会ではリジョイスっていう聖書日課がありますが、アメリカの聖書日課で、このフィリピの信徒の手紙がどういうふうに扱われているのかっていうことを調べた。たくさんこの手紙の言葉が用いられているってことに気づいたっていうんです。およそ半分の言葉が聖書日課の中にこの手紙の、3年間だいたいサイクルなんですけど、その3年の間にこの手紙の言葉がだいたい約半分は用いられているということを見出したというんです。私、なるほどと思ったんです。そうかと思ったんです。実は他の聖書のいろんな書物があるんですけど、半分っていうのは非常に量が多い。これ意味していることは、この手紙の一つ一つの言葉が、実は私たちが日々信仰生活を送るにあたって非常に大事なことを語ってくれている、神の恵みを伝えてくれているということを意味している。養ってくれる、そういう言葉がこの手紙の言葉の中にたくさん出てくるということです。今日の聖書の箇所については、私にある思い出があります。私たち夫婦の結婚式の時のことでした。もう何十年も前のことですけれども、今でも記憶に残っていることがあるんです。結婚式が行われて、その後茶話会がありました。何人かの方たちがスピーチをされました、してくれました。その一人の長老が、二人の結婚に際してそれをお祝いして、一つの御言葉を送りたい、今日私は一つの御言葉を送りたいと言って、その茶話会の席で聖書の言葉を読まれたんです。その読まれた言葉が 今日の6節の言葉でした。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。この言葉を送りたいって言われて、送ってくださったんです。私は覚えています。家内は知りません。で、そうやって送られた御言葉が私の中でこうずっととどまっていくんですよ。折りあるごとに、この聖書の言葉それ以来思い出してきました。親しい御言葉の一つになりました。そして今日私が願っていることがあります。それは今日この言葉を皆さんに送りたいということです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。この言葉はパウロという伝道者がフィリピの教会に宛てて記しました手紙の一節の言葉です。このフィリピの教会というのはパウロの伝道によって誕生した教会です。その誕生のいきさつについては使徒言行録の第16章11節以下に結構詳しく記されています。パウロが最初にきっかけとなったのは、紫布の商人、紫布を扱う商いをしていたリディアという婦人と出会ったことからでした。彼女はパウロの話を聞いて、それを御霊に導かれて注意深く聞いてイエス・キリストを信じる者になって、そして洗礼を受けた。そして彼女だけじゃなくて彼女の家族も洗礼を受けた。そしてさらに何人かの人たちが加わって信じるものとなっていった。それがフィリピの教会の誕生です。パウロがフィリピの教会にいたのは、どれぐらいの期間か正確な期間というのはなかなか判明しにくいのですが、そんなに長い時間ではなかった、ある限られた時でありました。そしてやがてパウロは他の町に伝道に向かっていきますけれども、このフィリピンの教会とのパウロの関係というのはずっと続いていくんです。その初めの時からどれぐらいの年月が過ぎたのかは分かりません。しばらくの時が過ぎた、おそらく年単位だったと思いますが、それぐらいの期間が過ぎた。そしてパウロは今牢獄に囚われているんです。これはおそらく紀元の54年から56年の頃であったと推測されます。しかも諸説ありますがエフェソという町でパウロは捕らえられていた。そしてその獄中でフィリピの教会の人たちのことを思いながら手紙を書き始める。それがこのフィリピの信徒の手紙です。最初に挨拶の言葉を記しました。そして今日の箇所から本文に入っていくんです。大変興味深いことなんですけど、原文ではこんな言葉で始まっています。感謝します。私は感謝します。ギリシャ語というのは非常に便利な言葉でして、ギリシャ語で聖書を読むことを学ぶときに最初に教わることがあります。それはギリシャ語っていうのは伝えたいってことが非常にはっきりしている言語なんです。で、伝えたい言葉がどうしてかっていうと、一番伝えたいことを一番最初に、単語として語られる、そういう便利な言葉なんだっていうことを学ぶんです。実はそして今日の聖書の箇所も感謝しますっていう言葉から始まってるんです。日本語だとこれ後ろの方に来る。でもギリシャ語だと感謝しますっていう感謝っていう言葉から始まるんです。 でここで分かるのは、パウロが一番伝えたいことは感謝だっていうことが分かるわけです。私は今とても感謝してるんだって、そのことをまず彼は伝えたいんです。問題はただ、じゃあ一体何に感謝してるのかということなんです。どうして感謝してるのかということなんです。どうして感謝してると思われるでしょうかね、皆さんは。なんか感謝すべきことがあったんですかね、感謝すべき状況があったのでしょうか。実はそうじゃないんです。先ほども言いましたように、パウロ個人ということから言うと、彼は感謝できる、人間的に言うと感謝できる状況にありませんでしたね。だって牢獄なんです。獄に囚われていて自由の身ではない、しかもいつ殺されるかわからない、いつ死刑の判決が下るかわからない、そういう非常に緊張した状況にありました。じゃあフィリピの教会はどうだったんでしょうか。パウロがそういう、たとえそういう状況でもフィリピの教会は、どういう状況だったのか。良い信徒たちであり、パウロと良い関係にあった。だからここで感謝するってことを伝えているんでしょうか。ある人たちはこういう推測をしています。この手紙の終わりの方に、贈り物をフィリピンの教会の人たちがパウロに送った、これ具体的に言うと献金なんですけど、献金をパウロに送ったっていうことが、語られているので、パウロの中にこういうことがあったんじゃないかっていうふうに、言う人もいます。私はそう思いません。パウロがここで感謝しますって言って非常に強く言ってるのは、そんな理由じゃありません。というか、そういう、こう目に映る状況とか、目に映るある出来事があってとか、そういうことで感謝しているってことではないんです。実際このフィリピンの教会にはいろんな困難な問題がやっぱりありました。パウロが去った後、異端的な教えが教会の中に入り込んで、ひたひたとこう迫ってもいました。そしてまた教会員同士の中にも争い事が起こっていた、形跡が見られます。いわゆる問題というものが、聖書に出てくる教会の多くはそのようであるように、この現状として実際の教会がそうであるように、やっぱり問題がいっぱいあったんです。そういうところでの感謝じゃないんです。じゃあ一体何なのかなんです。何にも見えないように見えても、なんか小さな出来事の中に理由を見つけて感謝し喜ぶっていうようなことも、そういうことも、感謝の理由になることもありますよね。確かに私たちは災いや不幸を見出すことはすごい早いですよね。数えてみよう、主の恵みってあるんですけど、恵みを数えるっていうのは非常に難しい。恵みには気づかない。特に小さい出来事には気づかない。だから小さい出来事を見つけて感謝するってことはすっごく大事。でもここではそういうことではありません。そういうことじゃないんです。むしろここでは大きなことなんです。大きなことに気づいてない。そういう大きなことがここで指し示されます。パウロ自身がここで実は感謝の理由を語ってくれています。それが5節6節です。それはあなた方が最初の日から今日まで 福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。だから私は感謝します。こう言っているのが今日の箇所なんです。繰り返して言います。この感謝の理由はちっちゃなことではありません。めちゃくちゃ大きいことです。先ほどね、こんなこと言いましたね。私たち小さいものって人間の目って見えないですよね。実際ほこりとかそういうのってなかなか見えにくい。こうやって近づかんと見えませんよね。でも人間の目っていうのはね、もう一つあって、めちゃくちゃ大きいものが見えにくいっていうのがあるんです。皆さん港に行ったことは終わりになる方もあるかもしれません。大きな船が止まっているとします。その大きな船に近づいていく。近づけば近づくほど船の全体は見えなくなります。港のね、船に一番近づくついていけば近づくほど船の姿は見えなくなって、何が最後は鉄の塊を前にしてるみたいになるじゃありませんか。飛行機だって同じですよね。ああいう巨大なものを見たときに私たちの目は一部しか捉えられませんから見えないんですよ。で、ちっちゃなものも見えないけど大きなものも見えない。ここでは大きなものなんです。フィリピの教会の人たちはパウロを通してイエス様の福音を聞きました。イエス様が私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死なれたこと、3日目に復活なさったこと、そのようにしてイエス様が私たちの罪と死に打ち勝ってくださったこと、そのことを聞いた、そして信じた。それは全くの神様の恵み、導きによるもの。聞いて信じるっていう行為は普通に考えるとそれは人間の行為。人間が聞いて信じる。でもパウロはそれも含めて神が始めてくださった。聞いて信じることも神がなさること。人間が聞いて信じるんだけど、例えば、私が聞いて信じる。でも確かに私が聞いて信じる。でも神の恵みが私を捉えて、神が聞いて信じるものとしてくださって、神が始めてくださった。そしてそれをずっと続けれるように神がしてくださって、そして今あなたはここにいる。はじめの日からあなたたちは福音に預かってきた。これは福音の交わりっていう言葉が使われているんです。コイノニアっていう言葉がここに使われているんです。福音の交わりの中に置かれてきた。とても珍しい表現ですが。そうやって神の恵みがあなたを包んできた。はじめから今に至るまで。パウロはそう言うんです。そのことのゆえに私は神に感謝する。私の神に感謝している。ここに私が感謝する理由がある。そしてパウロは礼拝をしている人たちにこの言葉が聞かれるってことを知ってた。この手紙は礼拝で読まれた。そして感謝しますって言葉にみんな巻き込まれていったと思います。ああ、感謝すべきことがここにあるんだって。 今私がここにいる、神が初めて、神がここに至らせてくださっている。今日あるは神の恵み。今私がこうして神様の名を呼んで祈って神様を賛美して神の御言葉に聞いている、聞き続けている、それはすべて神がなさったこと、感謝すべきこと、そのことを知ったでありましょう。そして実際今私たちもそうなんです。そしただしかし今私が言ったことはまだ十分ではありません。パウロが語っていることの半分です。パウロはここでさらなることを語ります。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださる、こう言うんです。最初の日っていうのは信じた時、そして今、そして6節で語られているのはここから始まる将来のことなんです。つまりこのパウロの今日の聖書の箇所には過去があり、現在があり、そして未来があるんです。未来が語られているんです。過去、現在、未来がつなげられています。私はある想像をします。一枚の白い紙があって、ね、その白い紙にパウロが線をピャーって引いてくれるんです。始めから終わりまであなたの人生ここにある。であなたは今ここにいる。今までこうだった。そしてこれからこうなる。そう言ってくれてるんです。それを明らかにしてくれてるんです。つまりどこから来てどこへ行くか。どこから来て今ここにどこにいるか。そしてこれからどこに行くか。その時、見えなかったことが見えるようになってきます。私たちがなかなか見えない、目を留めようとしない大きなことが見えるようにされます。御言葉ってそういうところがあるんです。私たちはいつも小さな、まあ、井の中の蛙じゃありませんけど、なんか小さな井戸の中で、おあれがないこれがないとか、なあ困った大変だとかって生きとるわけですね。だけど私たちが御言葉を聞くときに、そうじゃなくて、そういう自分のある人は小さな物語の中に私たちは生きるって言ってますが、でも神が私たちに示してくれているのは大きな物語を神様が私たちに対してお持ちであって、その大きな物語の中で私たちを位置づけてくれる、それが聖書って言ってますが、私はそうだと思いますね。今日もそういう時なんです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。これは別の言葉で言うと、神様が始めてくださった、神がそして今に至らせてくださって、そして将来においても神が始めてくださったんだから、神は最後までちゃんと責任を取ってくださる真実な方ですよっていうことなんです。私たちが救われるのは私たちの真実によってではないんです。神は真実な方なんです。神は正しいお方、真実な方、その真実な神の真実さが私たちを救うんです。 神様は始めた以上を途中で放り出したよみたいな日はなさらない。私たち人間はそういうことを試みます。せっかく始めたのにみたいなことをします。でも神様は放り出されません。最後まで全うさせてくださる。この御言葉はそういう神の御業を語ります。そういう恵みが私たち全てに与えられている。さっき私は冒頭で結婚の話をしました。結婚式でこの手紙のこの言葉を送られたと言いました。ふさわしいと思います。救いの話ですけどね。だけど結婚っていうのもそういう神の救いっていうことの中にちゃんとやっぱり位置づけられないと、自分たちのことだけではないんですね。家庭生活も仕事もそうです。あらゆることがそうなんです。この大きな地図あってこそ毎日の日々の暮らしもあるわけです。そういう中に包まれて私たちは生きてるんです。そしてパウロはここでこの最後をキリストの日として語っています。キリストイエスの日っていうふうに言います。キリストのイエスの日っていうのはこれ終わりです。終わりの日です。聖書においてこの終わりの日っていうのは破滅の日にありません。完成って言葉がキリストイエスの日までにそれを完成させてくださるってあるように、完成ってことと結びついて、キリストのイエスの日が来ないと完成しないんです。救いが完成しないんです。その時が来る、そこにゴールがあるってことなんです。そういうところに向けて私たちは導かれている、あらゆることがそこに向かっているってことなんです。そしてね、これ大事なのが、聖書は私たちの終わりというものをそういうところに見ているってことなんです。死じゃないんです。生きてる間のことだけじゃないんです。私たちの人生っていうのは、その生きててね、生まれてきてね、で今ここにあってやがてもうちょっとしたら死ぬみたいな、そういうことじゃないんです。キリストイエスのところで日に完成する、そこに向かっている。そういう時が備えられているってことですね。そしてもしかしたらね、ちょっと余談かもしれませんけど、ここで神が始められた良い業っていうのは調べてみると、これは旧約聖書の言葉が元になってるって言うんです。創造です。天地創造の御業で、神は全てのものを作りになって甚だ良かった、良き創造っていうのが教えが旧約聖書の中にあって、それがこの良い業っていうことの中での元の言葉になっている。始められた良い業っていうのは神様の救いの御業が、それが完成されるってことなんだけど、それだけじゃなくて実は天地創造っていう言葉が、この事柄がこの言葉の中に含まれているかもしれませんね。そして神がお始めになった良い業、私たちの間で始められた良い業、それをやがて完成させられる。そうするともっと私たちのこの日々の暮らしだけのことではなくて、もっともっと広げられますね。で、この世界を生きることに悩む私たちですが、そういう意味もあるかもしれません。いずれにしましても、ここでパウロはさらに、フィリピの教会の人たちに今日の箇所でその思いを打ち明けるようにして語り始めます。私自身共に恵みに預かる者として、あなた方のことをどのような中でも心に留めていると言います。ここでちょっと説明が必要なのが、例えば監禁されている時もっていうのは、これ牢獄にパウロがいるんでだからなんですね。そして福音を弁明し立証する時もっていうのは、これ法廷のことだそうです。法廷での裁判の席に引きずり出されて尋問されるイエス様のように、そういう時にもあなたたちのことを覚えているって言うんです。そして 私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいますと言います。キリストイエスの愛の心でっていうこの翻訳も私はとても味わい深い言葉だと思いますが、実は多くの翻訳ではこの言葉がこういうふうに訳されているんです。キリストイエスの熱愛で、熱い愛なんです。キリストイエス様は熱い愛を持っている、持っておられて、私たちの人生の中に働きかけておられる。もともと熱い愛で救ってくださって、熱い愛で十字架にかかってくださって、蘇ってくださって、私たちと一緒にいてくださって、私たちの歩みを支え続け、最後まで守られる。そういう思いを持って、私はこのイエスの愛を持ってあなたたちと接しているって言うんです。自分の愛を自分の愛だと言わずに、キリストの愛として、何よりも彼が伝えたいのはこのキリストの愛なんです。それがずっとあり続けているって。そして私はこう祈ると言って、最後に今日の箇所の最後のところで祈りを始めます。こんな祈りです。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れと称えることができるように、こと細かに今日ここでこの後説明するつもりはございません。その意図もありません。ただこの言葉を伝え追っておきたいと思いますが、パウロはここで本当に重要なことを見分けられるようにって祈っている。この本当に重要なものというのは何かというと、それがこの大きなことなんです。キリストの救いの御業がなされ続けてきた。初めもキリスト、今もキリスト、未来もキリスト、その愛が注がれ続けている。そういう愛の中に生かされている。本当に重要なことが見分けられんといかんのですよ。でもね、私たちはね、やっぱね、他のいろんなことがね、重要なことに見えちゃうんですよ。めちゃくちゃ。でもめちゃくちゃ重要なことってのはね、一つしかないんですよ。それは私たちがキリストによって救われているって。救いですよ。他のことは、その本当に重要なことに比べると重要ではないんです。重要ではあるかもしれませんけどね、それ仕事のことだったりね、人間関係のことだったりね。で、やっぱりここなんですよね。そしてそのキリストイエスの日に、私たちが神を讃えるものとされて生きていくということなんです。そこに導かれていくということなんです。これはすっごく大きなこと、すっごく大事なこと、そしてこれこそ最も重要なこと。それを見分けながらちゃんと生きれるように。昨年キリスト新聞に原稿を連載させていただきました。しばらくの期間、それ以来、キリスト新聞社から新聞をがずっと送られ続けてきています。すっごい高いんですけど、年間購読料って。でも送ってもらってます。で、全部の記事読めませんけど、いつもどうしても読んじゃう記事があるんです、連載の。それは14歳からのボンフェッファーっていう記事が、 これはまだ新学校出たばっかりの福島慎太郎という伝道師の方が、まだ牧師にもなってない、神学を勉強してきた人がしている人が書いた文章なんです。で、ボンヘッファーという神学者がいまして、ナチに抵抗して殺害された神学者ですけれども、その若くして召されましたが、そしてそれを若い神学者がボンヘッファーの言葉をもとに、非常に噛み砕いて、14歳の人でも分かるように、なんとか言葉を噛み砕いて書いている文章なんです。先週今月号が届きました。その題はこんな言葉でした。春は憂鬱な香りそしてこんな言葉で始まるんです。この言葉は今幼稚園の子供の話をして、自分の子供の話をした後で、こういうふうに福島さんは言われるんです。春は憂鬱な季節だ。咲き誇る桜と新生活に胸を躍らせるような広告ばかり目につくが、実際この季節ほど病んでいく人が多い。新しい生活や環境、そこにまとわりつくのは、こんなはずはなかった、こんなはずじゃなかったという現実だって。で、こういう言葉を語られるんです。はっとして、そうだなと思うんですね。私も牧師としてそう思ってます。自分個人としてもそうです。春好きですけど嫌いでもあります。なんだかちょっと憂鬱になりますね。桜の花見て嬉しいかっていうと、実は私は必ずしもそうではありません。なんとなく憂鬱になってきます。自分でもそういうものを抱えます。実際教会で生きている人たちの多くも、私はそうだと思ってます。この人はそのことをよく知ってる。そして聖書の言葉のいくつかのことを語られて、今日は紹介することをしませんけども、最後にの方にボンヘッファーの言葉を記します。紹介しています。こんな言葉です。毎朝私に目覚めを与えたものは主であって、その日を前にして私が抱く不安でも、あらかじめしようとしている仕事の重荷でもない。こういう言葉なんです。私を目覚めさせるのはイエス様だって。今日の一日を与えるのはイエス様なんだって。仕事が目覚めさせるんじゃない、重荷が目覚めさせるんじゃない、この日の一日を与えられるのは主なんだっていう言葉です。その言葉を引用して、こんな短い解説の言葉を福島さんは語られます。憂鬱な春、起きるにも精一杯の朝、その時私たちは人生における不安や重荷に耐えようとしているのだ。それほどまでに責任感のあるあなたは素晴らしい。しかし、ただ一つのことを忘れないで。それは、あなたの目を開き、おはようと語りかける神は、そんな人生の現実をぶっ壊して、今日もあなたにしか描けない景色を共に作ろうと期待しておられるということだ。こう言われるんですね。なんだか心に残りましたし、響きました。そして私は今日の御言葉と重なってきました。パウロは神がということを語ります。あなたがこうして、あなたが頑張れ、あなたが耐えろ、あなたが責任感を持って生きろって言われているのではないんです。神がしてくださる、神が始めてくださり、神がおられ、神が将来も完成させてくださる。神がおはようと言って、私たちを目覚めさせてくださる。そういう言葉が今日のこの箇所にはもうあるんです。響いています。私がではなく神が。そしたらちょっと朝がこの憂鬱になりやすい春が変わってきます。そういう御言葉がここに語られています。そして私たちの口に パウロと同じ言葉が語られ始めます。私は私の神に感謝します。お祈りします。神様、感謝します。感謝を持ってこの一週間の初めの日を送るように始めるように導いてくださり感謝をいたします。新しい感謝の言葉を私たちの唇に授けてくださりありがとうございます。あなたに信頼を置いてこの一週の歩みを始めさせてください。どこにあってもそのようにさせてください。どのような中にあってもそうさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。